量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も量子コンピューティングの最新動向を深掘りしていきましょう。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。先週は量子コンピューティングの商用化への期待が高まっているというお話がありましたが、今週はいかがでしょうか。
はい、スージーさん、今週は量子コンピューティングが研究段階から現実世界への応用へと一歩踏み出す具体的な動きが数多く報じられました。特に量子優位性の実証や対象外性システム実現に向けたハードウェアの進化、さらには政府や企業による大規模な投資が目立ちましたね。
へえ、それは興味深いですね。いよいよ量子コンピューターが私たちの生活に影響を与え始めるフェーズに突入してきたのでしょうか。
その通りです。特に量子誤り訂正技術の進展や量子コンピューターの部品製造の工業化、そして量子インターネットの長距離化といった実用化の鍵となるブレイクスルーが目白押しでした。
なるほど。量子技術が社会の基盤となる未来がより鮮明に見えてきたのですね。では詳しく見ていきましょう。まずはとても注目すべきニュースですね。 IBM とシカゴ大学が古典的なコンピューターでは計算できないような難しい問題をわずか15分で解決し、量子優位性を実証したと報じられています。これってどういうことなのでしょうか。
はい、これは70個の論理キュービットと新しい誤り訂正手法を用いることで達成されたブレイクスルーです。彼らはランダム回路サンプリングという古典コンピューターではシミュレーションが指数関数的に困難になる問題を量子コンピューターで効率よく処理しました。
論理キュービットが70個とはすごいですね。新しい誤り訂正手法と検証メカニズムも確立されたとありますが、これは業界にとってどんな意味がありますか。
これは単に計算速度が速いだけでなく、誤り訂正によって計算の信頼性を向上させ、その結果を検証可能にした点で従来のデモンストレーションから一歩進んだものです。量子コンピューティングが科学的探求の対象から実世界の問題解決に適用可能なツールへと移行しつつある明確な証拠と言えます。
なるほど。信頼性が担保され検証できるようになるのは大きな進歩ですね。今後の見通しはいかがでしょうか。
この成果は新薬開発、材料科学、金融モデリング、人工知能といった広範囲な分野での応用に向けて量子コンピューティングの潜在能力を強力に示しています。これまで解決できなかった複雑な課題への新たなアプローチが開かれ、科学的発見や技術革新が加速することが期待されています。
素晴らしい進展ですね。続いてのニュースは何ですか。
次は IBM がフォールトトレラント量子コンピューターの実現に向けた重要なエンジニアリングマイルストーンを達成したというニュースです。単一の極低温環境内で2つの量子コンピューティングモジュールを接続、冷却することに成功しました。
極低温環境でのモジュール接続ですか。これは IBM クアンタムスターリングという2029年に稼働開始予定の対象外性量子コンピューターにつながるそうですが、具体的にどのような技術的な意味があるのでしょうか。
はい、これはモジュール型アーキテクチャの有効性を示すもので、複数の量子プロセッサーを効率的に統合する物理的課題を克服したことになります。 L カプラという技術でチップ間通信を可能にし、量子ビットのデコヒーレンスを防ぎながら接続性を確保します。
なるほど、大規模化するための重要な要素なんですね。今後の見通しはどうですか。
このブレイクスルーは将来的に数百万の物理キュービットを搭載する対象外性システム構築を可能にします。新薬開発、材料科学、金融最適化といった広範囲な分野でこれまで不可能だった問題解決への道を開く重要な一歩となるでしょう。
大規模なシステム構築が着実に進んでいるのですね。次はどんなニュースですか。
中国科学技術大学 USTC の研究チームが量子インターネットの実現に向けた画期的な成果を報告しています。量子メモリー間で 420km を超える距離でエンタングルメント、量子もつれを生成することに成功しました。
420km ですか。それはすごいですね。量子インターネットの実現にとってどれほどの意味があるのでしょうか。
これは量子リピーターを連鎖させるための前提条件である 生成時間よりも長く持続するリモートメモリー間エンタングルメントの確率を含みます。長距離量子通信における光子損失の課題を克服し、量子鍵配送、分散型量子コンピューティング、量子センシングを大きく前進させるものです。
地球規模での量子インターネット構築が視野に入ってきたということですね。
その通りです。この技術は、量子鍵配送の安全性を飛躍的に高め、将来的には離れた複数の量子コンピューターを連結して、より強力な分散型量子コンピューターを構築する道を開きます。
未来のインターネットが大きく変わるかもしれない。興味深いニュースですね。続いてはどのような進展がありましたか？
アリゾナ大学の研究チームが、量子誤り訂正において、論理キュービットのエラー率を大幅に削減することに成功しました。これはスケーラブルな量子計算における最大の課題の一つとされていました。
論理キュービットのエラー率削減ですか？カナダのノルドクアンティークも、独自のキュービット設計で必要な物理キュービットの数を著しく削減できると主張しているそうですが、これは実用化にどう影響しますか？
はい、アリゾナ大学の成果はサーフェスコード技術に基づくもので、エラーの少ない、より信頼性の高い計算を可能にします。ノルドクアンティークのアプローチは、対象外性量子コンピューター構築のコストと複雑性を劇的に低減する潜在力があります。
ハードウェアの効率性を高めることで、導入へのハードルが下がるかもしれませんね。
まさにその通りです。これらの進展は、現在のニスクデバイスの限界を克服し、真に対象外性のある量子コンピューターの実現を早め、量子コンピューティングの商用化を加速させるでしょう。
技術的な進歩だけでなく、市場の動きも気になりますね。企業投資に関する新しいレポートがあったと聞きましたが。
はい。ボストンコンサルティンググループの報告によると、2025年に企業ユーザーが量子コンピューティングに費やした総額が3億ドルに達し、研究機関と政府の合計支出を初めて上回りました。
企業からの支出が、研究機関や政府を上回ったというのは画期的なニュースですね。これは量子コンピューティング市場にとってどのような意味を持つのでしょうか？
これは量子コンピューティング技術が、単なる学術研究や将来性のあるコンセプトの段階から、具体的な産業応用と商業的価値創造のフェーズへと明確に移行していることを強く示唆しています。市場の推進力が公的部門から民間部門へとシフトし始めている証拠です。
なるほど。企業がビジネス戦略の中核に量子技術を据え始めたということですね。
その通りです。今後は、量子ソフトウェア開発、クラウドベースの量子サービスプロバイダー、および量子ハードウェアの信頼性とスケーラビリティの向上に対する需要が大幅に増加するでしょう。
企業が本格的に量子技術をビジネスに取り入れ始めたというのは心強いですね。政府の動きはどうでしょうか？
米国商務省は、国内の量子能力を強化するため、量子コンピューティング企業に20億ドルを超える大規模な投資を行うと発表しました。このうち10億ドルは、IBM がニューヨーク州に建設する 300mm 超電導量子ウェハー製造施設、アンデロンに充てられます。
300mm ウェハーとはすごいですね。これは、米国の量子技術のサプライチェーンにおいて、どのような影響を与えるのでしょうか？
300mm ウェハーは従来の半導体製造技術との互換性を高め、量子コンピューターの量産化に向けた重要なステップとなります。この投資は、数千の雇用を創出し、米国の半導体サプライチェーンにおける量子技術の独立性を高める上で極めて重要です。
量子チップの国産化が進むことで、技術的自立性が高まるわけですね。
はい。残りの資金は、グローバルファウンドリーズ、アトムコンピューティング、D-WAVE、インフレクション、プサイクアンタム、クアンティニウム、リゲッティ、リラクなどの主要企業にも分配され、米国の量子コンピューティング産業全体を加速させます。
政府も大規模な投資で量子産業を後押ししているのですね。具体的に、量子コンピューターがどのような分野で応用され始めているのでしょうか？
スピン Q が、量子コンピューターの具体的な産業応用例を提示しました。ヘルスケアにおける新薬開発やタンパク質ホールディング、材料科学での新素材設計、サイバーセキュリティ、そしてロジスティクスでの最適化などが挙げられます。
新薬開発や新素材設計ですか？ それは古典コンピューターでは難しかった広範囲な分野ですよね。
その通りです。量子コンピューターの能力は、複雑な分子シミュレーションや最適化問題を、従来のコンピューターでは困難な速度と精度で解決する可能性を秘めています。特に NMR 量子システムのようなアクセスしやすいプラットフォームが、理論と産業利用のギャップを埋める上で重要だと指摘されています。
なるほど。具体的なユースケースが見えてくると、期待が高まりますね。
はい。新薬の発見からより持続可能な材料の開発、そして強化されたサイバーセキュリティまで、多くの産業に革命をもたらす潜在力があります。
私たちの生活に直結するような応用も進んでいるのですね。最後に、量子コンピューターの登場によって、サイバーセキュリティの広範囲な分野で新たなリスクと対策が議論されているそうですね。
HKCERTが、将来的な量子コンピューターによる現在の暗号通信の解読リスクに対処するため、今収穫し後で解読、ハーベストナウデクリプトレターという脅威に備え、組織が PQC、ポスト量子暗号への移行準備を直ちに開始する必要があると警告しています。
今収穫し後で解読とは、一体どのようなリスクなのでしょうか。
これは、悪意のあるアクターが現在の暗号化された通信を傍受、保存し、将来的に実現する強力な量子コンピューターを利用して解読することを目指すものです。特に、長期間の機密保持が必要なデータにとって深刻な脅威です。
それは怖いですね。具体的な対策としては、どのようなことが推奨されているのですか？
国際的なサイバーセキュリティ機関は、暗号インベントリの作成、リスク評価、そして PQC、ポスト量子暗号アルゴリズムへの移行計画に焦点を当てた段階的なアプローチを推奨しています。UE も2026年末までに移行調整を開始し、2030年末までに重要インフラの移行を完了する計画を進めています。今週のニュースを振り返ると、量子コンピューティングはもはや単なる研究テーマではなく、具体的な技術的ブレイクスルーと産業応用、そして政府や企業による大規模な戦略的投資によって、実用化へ向けた勢いを増していることが明確になりました。
はい。IBM の量子優位性実証や対象外性システムに向けたモジュール接続、中国の量子インターネットにおける長距離エンタングルメント達成など、広範囲なハードウェアの進化が目覚ましいですね。
その通りです。さらに、論理キュービットのエラー率削減といった誤り訂正技術の進展が、量子コンピューターの信頼性とスケーラビリティを大きく向上させています。
そして、ボストンコンサルティンググループの報告からは、企業が量子技術をビジネス戦略の中核に据え始め、市場が産業応用のフェーズに移行していることが伺えました。米国政府の大規模な投資や、スピン級による広範囲な産業応用例の提示も、その動きを後押ししていますね。
ええ、また、量子コンピューターの脅威である、今収穫し後で解読リスクに対処するための、PQC への移行も喫緊の課題として認識されています。
本当に様々な分野で量子技術の社会実装が加速しているのを感じます。来週はどのようなニュースが飛び込んでくるのか、今からとても楽しみです。トロイさん、今週もありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
それでは、量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。